聖書の御言葉をご一緒にお読みしたいと思います。それでは、そうですね。では、伝道の書を見ていきましょうか。詩編神言、伝道の書。伝道の書でございまして、第10章を、伝道の書の第10章ですね。伝道の書の第10章。では、1節からご一緒に、お読みしてまいりましょう。死に支配は香り作りの油を付着し、これをお皿に。少しのおぶちは知恵と誉れよりも重し、知者の心はその右に、愚者の心はその左に行くない。愚者は入れて道を行くにあたりて、その心を絶えず、己の愚なることをすべての人に知って、つかざたる者、何時に迎えて腹立つ者、何時の友を離れる中、恩人は大いなる咎を生ずしめざる。我日の下に一つの憂いあろうみたい。これはつかざたる者よりいずる過ちに似た。すなわち愚かなる者を高き位に置かれ、尊き者を低きところに座る。我またしもべたる者が馬に乗り、君たる者がしもべのごとく土の上に歩もう。穴を掘る者は自らこれに落ち、石垣をこぼつ者は蛇にかまれ、石を打ち砕く者はそれがために傷を受け、木を割る者はそれがために危うきに遭わ、鉄の鈍くなれるアランにその刃を尖れば、力を多くこれに用いがろうえ。知恵は功をなすにえきあらん。蹴りもし、まじないを期待して、かまば、まじないしにはようなし。知者の口の言葉は恵みあり、愚者の唇はその身を殺す。愚者の口の言葉は初めは愚かない。またその言葉は終わりは凶暴にしてあらし、愚者は言葉を多くす、人は後にあらんことを知る、誰かその身の後にあらんところのことを登る大江、愚者の大よりはその身をつからす、彼は町にいることを知る、その王は我らにして、その君たちは明日に職をなす国を、何時は災いなるから、その王は旨人の子、またその君たちはよい楽しむためならず、力を補うために程よき時に職をなす国を、何時は幸いなるから、物置きところよりして屋根は落ち、手を垂れ下るところよりして家は上る、食事を持てお笑い喜ぶのものとなるし、酒を持って楽しみを取り、金は何事にも大ずるなり、何時心の内にても大たるものを呪うなかれ、また寝屋にても止めるものを呪うなかれ、空の鳥その声を伝え、翼あるものそのことを売るべければなり。まあそういうことでございます。そうですね、死に支配という、一節見ますと、死んだハエのことを言うわけですけれども、死に支配は香り作りの油を臭くし、これを腐らす。家全体を、なんか良い方向というんですか、アロマというんですかね、アロマって香り油というのはそういうことなんでしょうけど、 紀元前の時代にも、こうしてまあ家にお客さん招いたりするときには、そういう香を焚いたということもあるし、アロマのオイルを使って、家の中を満たしたというか香りで満たすということもあったらしいですけども、まあ、香水って香水なんでしょうね、まあ、香油だと香油でしょうね。まあハエがブンと入ってきてその中に落ちてしまって、それでそこで死んだっていう話ですね。そうするとたった一匹のハエなのに家全体をダメにするとはダメ、空気をその匂いをそうですねダメにしてしまうんだという話ですよね。だからこれは本当にいろいろいろいろなことに適用できる言葉かもしれないなと。ですからこの、全体にとって良いものはまた注意しないと全体にとって悪いものに変化するっていうことがあるわけですよね。まあよくそういうことっていうのはまあよく世の中ではムードメーカーっていう言葉がありますけど、まあそのムードメーカーの人がいるとその場の雰囲気が良くなるっていうね、その場の雰囲気が和むっていう、こういう人っていうのはまあ珍重されるわけじゃないですけども、まあ非常に貴重な人かもしれない。だけど逆に言うとですね、そのムードメーカーの人が間違った方向に行くと全体が急にですね暗くなるっていうこともありますから、あんまりですねそこだけに頼りすぎるのもまあよろしくないわけでありまして、まあ、何でもこう依存しすぎるとまあ良くないところはあるわけでありますね。だからまあそれは人間社会においてよく起こることなんですよね。人間関係においてもよく起こることであります。ですからまあ死にし灰っていうのはまあいろんなものにまあこれは当てはまるかもしれませんけども、まあ香油なり香水なりが家全体を良い香りで満たしているところに一匹のハエが、たった一匹のハエが入ってきてですね、ふんと入ってきてその中に入っちゃったという、それでもう悪い腐敗した悪い匂いが全体にこう満ちてしまうという、まあこれもまた真なりでありまして、まあこの人間社会においてはそういうことは多々あるわけでございます。まあ、一人の人が世の中の、まあ、政治経済いろんな世界においてですね取った行動が全体に良い影響を及ぼす場合がありますけれども、その影響を及ぼすということは逆にマイナスもある、ね、こういうことも、まあ、よく思わされるわけでありますけれども、まあ、クリスチャンは、まあ、イエス様のお言葉によれば世の光であり地の塩であるというわけですから、もちろんこれ良い感化を社会に、まあ、与えるわけでありますけども、それまあ我々が別にそう特にしなくても、まあ、自然と神様はそうして私たちを用いて、くださいますから、けども我々のその言動というものはやはり注意が必要なんですよね、うん、ですから世の中にはこのルールで決められたこととそれから暗黙の了解とこの、まあ、裏と表っては裏と表かもしれませんけど、この2つがうまく補い合って成り立っているっていう部分がありますから、その暗黙の了解で成り立っている部分をルールにしてしまうと、文字で書いてこれはやっちゃいけません、こうあらなきゃいけませんってやってしまうとなんかおかしくなるっていうことなんです、ね、なんか変になる、全く別物になってしまう、うん、けれどもですねそれを余儀なくされる社会に、まあ、なりつつあるっていうのもあるのかもしれない、まあそれは時代とともになんでしょうけど、だからこのそういうところがですね、まあ、日本人の場合はかなり ある政治家の先生がおっしゃるように、民意が高いわけだからあんまりそこまでですねしなくてもいいんだってこう言われたら、確かにそうでございますっていう、だけど宗教というものがないにもかかわらず、とか表向きないにもかかわらず、日本人の場合はそういう民性が高いっていうの、民族性が高いっていう、まあそういうこのことが見えてくるとか、それは不思議だなと思うんですね。宗教宗教って言ってる、外国行ったら全て宗教と政治は関係してますからね、はい、政教分離っていうのが行われてる国はもうほぼフランスと日本だけで、その中でも日本だけですね、言ってみれば、はい、ですから、まあ、創価学会の人がなんかまあ、いわゆる公明党の人が盛んに広めたのかもしれませんけど、政教分離、政教分離っていうのは政治と宗教をというんだけど、あの人たちの言ってることは宗教を守るために政治を引き離せって言われる、政治が宗教に介入してきちゃいけない、こういうふうに彼らは言うわけですよね、うん、宗教に政治が介入すると良くないから宗教分離、政教分離だってこういうわけですけど、だけどもともと西洋に始まったこの考え方は政治を宗教から守るためにあったわけですよ。政教分離っていう言葉は逆なんです、全く逆の話なんですね。なぜかっていうと、まあご存知のようにローマカトリック教会がどんどんどんどん政治に介入してきたからでありますね。ついには王様よりも法王様の方が権力があるようになってしまって、それで政治を宗教から守らなきゃいけないから政教分離という考え方がそこに発生してきたわけであります。それが日本に来たら逆転してしまって、ね、その感じですね。まあ宗教を守るためにっていうね、だこういうところが創価学会の人っていうのはどうも変なんですよ、言ってることが、だからこのそこのところをですね、つまり歴史っていうのがちゃんと分かっていなければ今日が今が見えてこないっていうことはいつでもあるわけですね、ですからそういうところからこう見たときに、まあ私たちも、まあ香り作りの油ってか、まあ、油と書いてあるから、まあ、アロマ香油油だと思いますね、ですから、そういうですね、まあ、暗黙の了解ということでなされている、まあ、人間社会の話ですけど、人間社会のこれも一つのルールなんだけど、ちょっとそれを一つ破ることによって全体がそうですね台無しになってしまうということ、これはあるわけですよね、ですからそれは非常に気をつけなきゃいけない、まあ、ことなんですけども、言葉ルールで規定されてないからいいじゃないかって言われると、もうこれは何もある、だからこの、でもやはりに神様はこの日本に真の教会を起こしている。でこれは預言、聖書の預言でも、聖書に預言って書いてありますけど、聖書は預言の書だということなんだけども、聖書の言ってる預言というのは未来のことじゃないんですよね。未来のことも含んでるんだけど、過去のことも含んでるんです。預言という言葉の意味は過去も現在も未来もみんな含んでるんですよ、聖書的には。だからもう初めに神が天地を作ったという、これが聖書の書き出しなんですよね。この書き出しって意外と重要だと思うんですけど、聖書ほど衝撃的な書き出しはないと思うんですよ。神はじめに天地を作りたまえ、神様がはじめに天地万物をお作りになった。ところがその後聖書っていうのはその天地に関してあまり書いてないというか、ほとんど書いてないんですね。なぜでしょうか。それは人間のことについて書かれているのが聖書だからなんです。だから聖書には人間以外のことにはテーマになってないからあまり書いてないんですね。ですからこの 創世記の、あの第一章の一番、聖書の一番最初にご覧いただいて、まあ、読んで開いていただいて、創世記の第一章一節ですね。はい、あのこれはまあそんなに、開きづらくはないと思います。まあ聖書とね、あのもう一番 最初、もう聖書読むといったらここから読む人もいるかもしれませんけど、もうここから読んだら相当長い感じがしますね、聖書っていうのは。ですけど、あの、そうですね、創世記の第一章の第一節っていう、ね、あの初めに神天地を作りたまえ、あもう本当にかなり衝撃的な言葉でもあるかもしれませんけども、まあここから聖書はスタートします、ね。これからこの、それからね、聖書があのスタートを読み始まっていくんだけれども、そこに書かれているのは人間についての話なんです。人についての話、うん。だから永遠から、永遠の過去から永遠の未来という、永遠から永遠のわずかな一端を切り取って話してるわけです、聖書っていうのは。その永遠の昔のことを書いてるわけでもないし、永遠の未来のことを書いてるわけでもないし、ここで人間が作られて、そしてその人間がどうして神から離れてしまったのか、ね、罪を犯して人間が神から離れていった。そうした時に神様はその人間を憐れんで、ね、そしてまあ離れたいと思って離れたわけじゃなくて、そこに悪魔に、そうですね、こうそそのかされて、それにまあ行ってしまったということで、神様は人間を憐れんで、いかにこの人間をあの救うか、そこから救っていくか、これは非常にあの大きなあの悩みと言ってもいいかもしれないですね。あのこれ人間の世界でもあのよく似たようなことがあるのは、あの親がね、あの自分の子供がですね、自分を離れていってしまったって、離れていってしまったということは、あの距離的な物理的な話じゃなくて、そうですね、あのいろいろな面から、親の望まないところに、行ってしまったら、これなんとかそこから戻そう、なんとかこれを救おうというのと一緒ですよね。神様があの自分の子供をですね、愛して、アダムを愛して言ったのに、彼らはそうですね、離れていってしまう。なんとかこれを救おうと神様はご計画を立てた。そしてそのご計画の通りに人間を救うために、この地上に神が人間となってこられた、まあ、そういうことがずっと書いてあるから、これ人間について書かれてあるんですね。そして人間に救いの道を開いて、ね、そこから人が救われてきて、そして、やがてこの救われた人をこのイエス・キリストをお迎えに来てということですね、うん。そして、永遠の神のと共に、ある神の国にこう、至るわけでありますから、うん。ですから初めに神天地を作りたまえからスタートしたこの聖書は、最後にアーメン主よ来たりたまえ、ね、アーメン主よ来たりたまえ、まあそれで、終わるわけで、だから全て人間に関して、人間について書かれてあるから、それ以外のことはほぼ書いてないんです、ね、ほぼ書いてないけれども、この、うん、初めに神天地を作りたまえりっていうこの天地についてはだからほとんど書いてないんですね、うん。まあ、よくあの質問されることに、地球は40億年も50億年も前にできたのに、なんで聖書はあの1万年ぐらい 前の歴史しか書いてないんですか、まあ、そういうようなね、まあそういう あの話なんですけど、うん、まあ確かにそうだけど、学者先生に言わせれば1日を24時間、うん、でそれに地球のそうですね時間を重ねた時に地球上に人間が出現してきたのは夜中の11時59分59秒だっていうで、まあ、それほど人類が地球には登場してきたのは最近の話です、うん、だからそこは聖書はこう書いてあるんですよ。初めに神天地を作りたまえでこれがもう40億年50億年前の話です。つまりこの地球を作った時だから、でもその時の地球ということはについてはあまり書いてないんです、聖書は。だからその地球の状態にはなぜかというと人間はその時いなかったから、作られていなかったから、おそらくは聖書のイザヤ書とかエゼキエル書をちょっと見るとあの多少の情報がそこにあるのはおそらくは天使の世界があった、神様は天使を作ったし、天使はあの一度にたくさん作ったっていうところもあるし、まあ、それから名前のついている天使もいるわけ。天使の、まあ、リーダー格の天使、大天使っていう、これはミカエル、ガブリエル、ガマリエル、ガブリエルだよね。ミカエル、ガブリエル。そしてもう一人は、まあ、ルシファーという天使ですね。名前が聖書に出てきます。で、この天使があの神様、これはまあ作った。特にあのルシファーに関しては、あの美の極み、ね、美しい天使だったし、知恵の極み、まあある意味神様の作った最高傑作の一つ、はい、まあそういう天使を作ったわけですけども、まあだからそういう世界があったということですね。でその時はもうこの地球だけじゃなくて、ある意味この宇宙の一部をこの天使に支配させてたという、はい、一角をね。ですからそういう世界の時代が過去においてあったわけですよね。でもそれについては聖書は触れてません、ほとんど。それテーマじゃないから。だから初めに神天地を作りましたけども、その天地は滅ぼされてるんですよ、どういうわけか、まあいつ頃滅ぼされたかということもよく分かりませんけども、滅ぼされてその次に出てくる地球の姿っていうのは、この2節にありますように、地は形なく虚しくして、闇和田の表にあり、神の霊水の表を置いたりき。まあ簡単に言うと、この地球はもう闇で覆われた、水で覆われた、陸地がなかった、ね、まあつまり混沌とした状態、まあカオスって言ったらカオスですよね、これ。何の秩序もない、まあ、そういうですね、もう一度作られたこの地球が、ここでまあ滅ぼされている姿ですね、だからこの一節と二節はさらっと書いてますけれども、まあ、これモーセが書いたわけだけれども、モーセはその遠い遠い過去のことを神様から見せられたわけよ。だから聖書っていうのは人間が頭で書いた本じゃありませんから、精霊によって、書かされたわけですから。だから予言というのはそういうことで、未来のことだけじゃない、過去のことも示されていくわけ、だからこの神が初め一節に書かれてあることと二節に書かれてある状態はもう全くこれあの対照的で、この一節と二節の間にはまあ、膨大なその時間の開きが、まあ、この何十億年という、まあ、場合によっては時間の、まあ、溝があるというですね、まあ、そういうふうにしてあの読んでいただければあのよろしいというわけです、そして、だからこのあ アダムとエヴァが人間が作られた時にこの地球を作ったわけじゃないんですね、うん何十億年も前にこの地球は作られましたけれども、その地球は滅ぼされているというか、まあ、表はその表面は皆崩壊して、まあ、水で覆われ、闇に覆われ、そういう状況の中で、経過していって、それから3節にあるようにここで今の世界が作られているわけです。それは3節にありますように、神光あれと言いたまいければ光ありき。で、再びこの地球が回復してるわけ。まず光からこう、そうですね、光が差し込んできた、ね、闇で覆われていたこの世界に光が差し込んできましたね。で、これ光が最初にできたかというと、まあそれもそうなんだけども、この光あれといったこの神の言葉から始まってるんです。で、ヨハネが言うように、初めに言葉ありっていうことなんです。初めに言葉があって、その言葉に付随して光が生じてきたわけです。この原理はですね、信仰の世界におけるこれは原理原則ですよね。私たちがこの聖書を学んでいくということは、この原理原則を学んでいくという部分がありますね。我々の言葉が、そうですね、大きく関わっていますね。信仰の言葉、まあ、イエス様よくおっしゃったように、あなたの言葉のごとくあなたになるように、まあ、こうおっしゃってますけれども、まあ、神ご自身も信仰、これは神の信仰を持って今のこの世界を言葉で作られたんですね。ですから神光あれと言ったということで、光がここに生じてきました、ね。そして神光をよしと見たまえり、4節書いて、神光をよしと見たまえり。神様がお作りになったもので、悪いと思ったものは一つもない、悪いものは一つも作っていないんですよ、神様は。全部これをよしと見たまえと、これはよし、神様がよしとこう太鼓判をしているわけです。だから天使もミカエルという天使の、まあ、リーダーを作った、ね、ガブリエルを作った、そしてルシファーも作った、ね、一つもね悪いものを作ってないんですね。ところがこのルシファーという天使は神に反逆を起こすわけであります、まあ、クーデターを起こすわけであります、だからあんまり書いてないけど、わずかにしか書いてないけど、この一節の世界のことはね、だけどそうしてこのルシファーは、そうですね、神の位を自分が乗っ取って、ね、乗っ取ろうという、これ乗っ取ろうというのはね、悪魔サタンのこの考え方の一つですよ。これで、こう人のものを盗もう取ろう、そのためにはまあ嘘偽りを言おう、だから嘘偽りね、それから盗み、それから乗っ取り、まあそういうあのことはね、悪魔サタンの性質の中で、そしてそれはね、嫉妬から来てる、で自分が神になりたいと思ったという、それはあの嫉妬から来てる、そうするとあのところに見えてくるのは、まあ劣等感ということですね、自分が神になれない、自分を神になろうと思った、だからそこからまた見えてくることは、その神というのはその位のことを指すわけですよね、この肩書きみたいなのを言ってみれば、この神という位がこの宇宙の中に一つあるっていう、存在して、これ唯一ただ一つだけそこにある、まあ、簡単に言えばそういう位がある、椅子があるね。で、悪魔はそこに自分が座ろうと思ったわけです、そこに乗っ取ろうと思ったわけです、その位を、まあ世の中で まあ、これ経営者っていう話なんだろうけども、まあ、事業をする人っていうのは2つしかないんですよね、基本的に。一つは乗っ取り型っていうやつこれあんまり日本ではね推薦されない、まあ要するに、まあ、M&A ってやつです、まあ買い取る、まあ表向きは日本の場合それは表向き合併っていうかこう、まあ、そういう言葉を使うことが多いようでありますけど、まあ、合併は、ね、事実上はこれはですね戦略的な、まあ、乗っ取りであります、ね。これは、まあ、世の中見ていたら、まあ、企業の中に常にこう起こっていることですね。ですから、まあ、この、まあ、言葉に惑わされないように我々はしないといけないんだけれども、表向きはねいい言葉使ってるようだけれども現実的には全くどうなのかっていうことはちゃんとしない。だからこの乗っ取り型 のタイプの人ってなりますよね。それでこうどんどんどんどんこう拡大していこうって大きくなってる。でもう一つはね開拓型なんですよ、もう何もないところから畑高いですよね、開拓していって種まいていってそして育てていって、まあまあどっちでも悪いことは、まあ、乗っ取りが悪いってわけじゃない、まあ、乗っ取りじゃなくてちゃんとそこをまあ継承するっていう形もあるでしょうから、もうすでにあるものを継承しながらそれをさらに、だから開拓型っていう人でなければどんなに継承してもそれをですねまあ育てていけないわけですよね、だからやはり開拓する能力っていうのはすごく重要なことになってきますよ、ですから悪魔サタンはねそういうことで、まあ、乗っ取り方もいいところでありまして、もう神の位までもう乗っ取ろう、もう本当にねこの反逆だから神様はこの悪魔は絶対に、だからそのルシファーですね、ルシファーはサタンという名前になったわけ、今度はそのサタンというのは悪魔のリーダーになったわけですね。そして3分の1という、まあ、ヨハネの黙示録を見ていきますと大体そういう数字が出てきますけど、3分の1の空の星が落ちたっていうのは、星っていうのは天使を例えてますから、3分の1の天使たちがサタンについていった、ね、だからこれは悪魔というわけ、だから悪霊がいる、もともとこれ天使として作られた、だけれどもこのサタンについていった、ね、それからサタンはルシファーという天使だったけど、ね、サタンになっていった。神様はそれを作ったわけじゃないんだよね、神様はもう本当に素晴らしい天使として作ったのにもかかわらず彼は神に、まあ、反旗を翻した、はい、ということがもう途方もないその過去に、まあ、いろんなことがあったようですけども、聖書はそれに関しては書いてません、人間に関して書いてある書だから。けれどもわずかにちょっと必要なことがちょっとあるということでパラパラっと書いてある、まあそこから我々はまあ、おしゃかっていくという術しかないんでしょうけども、まあでも、このその世界は滅ぼされているわけでね、だから地面の下から発掘するとなんかいろんな今いないような恐竜やら何やらがこう出てくるっていう骨が出てくるっていうのは、まあその時代の話でしょう、昔の滅ぼされているから一回ひっくり返されて、ね、そして水で覆われた時代が長く続いて、その後今の時代がここに始まってきました。まあこの時代も、まあ、今の時代とは言うんだけれども、このアダムとエヴァが作られてそして世界が新たに始まってきたんだけれども、その世界も滅ぼされてるんですね、もう一度、まあ、それはご存知のようにノアの大洪水っていう水で滅ぼされた、 そこからノアの家族8人によってまたスタートしてたの、今の我の時代にね。ですからこの、まあ、少なくとも何度か滅ぼされてるということです、この地球はですね、はい。だからこの神、これを良しと見たまえりというかね、神様は世の中になんでこんなものを神様は作ったんですかと、こんな人間を悩ませ苦しめ、こういうものを神様なんで作ったんですか、まあ言う人も、まあ言いたい時もあるかもしれないけども、それはね、神様を作ったわけじゃない。その後悪魔がサタンがね、この地球にやってきて、そしてこの地球を支配するようになってしまったり、悪魔、そういう歴史がこう過去のことが分かってくると今のことが見えてくるんですよ、ね、なぜこの世の中に悩みと苦しみと悲しみが人間世界において、人間社会において争いが絶えないのか、ね、なぜ人々は私利私欲に走ってお互いに、だからこのその生産性というもの、人間というもの、ものを生み出す、作り出すということ、これ信仰のまさに行為なんですね。言葉によって神様光を発し、ね、それからこの世界を作っていったように、その信仰というのは言葉を聞いて、神の言葉を聞いて、そして言葉を発するという、全くこの言葉によってこうですね、見える事物が作られてくるって、形成されてくるっていうところなんですね。だから神の信仰というものを我々は見て、まあ、習っていく。それに信仰というのは何なのかという、はい、まあこのイエス様ある時お弟子さんたちに、神の信仰をあなた方も持ちなさいと言って教えているところがあります。神の信仰とはじゃあ何ぞやって言った時に、言葉で世界を作った、見えるものが見えないもので成り立っているということが分かってきますよと。信仰というのをこうですね、私たちがしっかり、まあ、用いていった。神様が私たち願っていることは、この信仰について学んでほしいと、信仰を用いて生きていってほしいと、うん、そうですね。これは私たちに願っている成長、親が子供に願っていることでありますから、この神様は良いものばっかりしか作っていないのに、このルシファーっていう天使がこの神に歯向かって多くの天使を連れて、というか連れても何も、その天使たちも自らの意思によってこのサタンについていったんですね。ですから神様はそのサタンに関しては一切憐れみを持たなかった。救いの計画も持っていません。そこから救い出そうとは思っていません。それは彼は自らの意思を持っていた、うん、だから最終的に神様このサタンを滅ぼす、ね、サタンを滅ぼす、このサタンを滅ぼすという目的で神様は、まあ、黄泉を作り、ゲヘナを作り、まあ、仏教用語で言えば地獄を作ったんですね。これは人間のために作ったわけじゃありません。このサタン、悪魔サタンを滅ぼしていくために作ったものです。だからこれもですね、誤解してはなりません。で、黄泉という世界もですね、これ悪魔サタンのため作っていったんだけども、だからそうですね、うん、ところがまあ世の中の宗教を見ていくと、また聖書をですね、自分勝手に解釈する人たちがいて、黄泉とか地獄っていうのは神様が悪魔サタンのために作ったんだから、人間は誰一人そこに行かないっていうのはもう勝手なこと言う、宗教キリスト教と称する人々もいるんだけれども、聖書はそんなこと言ってません。イエス・キリストのお言葉に何て言うかというと、そうですね、悪魔とその使い、いわゆる悪魔、サタンとその使いたちのために作られた、まあ、ところに、ね、神を信じないあなたも行かなければならない、はい、と言ってますから、 間違いなくイエス・キリストはそう言ってますからね、うん、だからそこも知らないと。だからこの神様はその後この今の、まあ、ベースとなる世界を作られた光を持って、それから、この5節4節あるように光をよしと見て光と闇を分かちたまえり、まあ、これをまあ区別してですね、そして光を昼と名付け闇を夜と名付けられました、うん、そしてその後に夕あり朝あり、これ初めの日なり。夕あり朝あり、まあ、我々はこの朝お日様が出てきて一日が始まるわけですよね、うん、新しい一日が今日始まった、ね、そうなんですけど、聖書の数え方は一日の数え方は日没から始まる、夕方っていうのは日が沈んでから一日が始まる、ああ今日から新しい一日が始まるってことになる、うん、そこ数え方が違いますから、うん、で太陽が出てから一日が始まるじゃない、太陽が沈んでから一日が始まる、夕あり朝あり、これが初めの日になる、だからこのちょっとそこで半日ほどね、計算がずれるってこと多いですよね。だから昨日も金曜日でしたけども、金曜日も安息日礼拝をしました。それはなぜかというと、金曜日の夕方お日様が沈んでからはもう土曜日が始まった、聖書の数え方だと安息日が始まっているわけです、そうですね。ですからそういう計算の仕方を知れば、聖書的にはああそうだって、ね、日没から始まるんだ、ね、だからこのよく世の中の世間の人々はイエス・キリストは金曜日に十字架にかかったとこういうふうに言ってますけれども、じゃあ金曜日っていうのはいつから始まるんですかって言ったら、聖書的に言ったら木曜日なんですよ。だから木曜日の日没からもう始まる。だからそこで半日ずれるんだけど、実際は1日ずれるような錯覚を覚えますけど、だから金曜日金曜日ってみんな言ってるけれども、本当に金曜日がどうかっていうのはその金曜日じゃなくて木曜日の、夕方十字架につけられたのを木曜日とする方がなぜかって言ったら、イエス・キリストがを十字架から下ろして墓に葬った、なぜかというともう日没が近かったからだと、こういうふうに書いてありますね、うん、ですからそういうところもね、だいたいね、単純に計算してイエス・キリストがお墓から復活したのは日曜日なんです。一回りの初めの日と書いてあるから、聖書は一回りの初めの日というのは一週間の始まりの日は日曜日なんです。だからイエス様がお墓から蘇ったのは日曜日、まあそういうことに、これは誰も異論がないです。それからもう一つは、死んで墓に葬られて3日目に蘇ったっていう、3日目に日曜日ですから、逆算すれば金曜日っていうのはちょっと合わない、まあ、そういうことも世間の人々は普通に思ってますけども、聖書はちゃんと正確に記録してあるわけです、ですから、まあ、聖書的に言うと一般の人々はなぜ金曜日金曜日って騒ぐのかっていうとですね、次の日が安息日だったと聖書に書いてあるからです、ね、イエス様が十字架にかかったのは金曜日だと、なぜかというと次の日は安息日だと聖書に書いてあるから、安息日にかかってはいけないから速やかに葬った、とこういうふうに、まあ、あるから、まあ、イエス・キリストが十字架にかかったのは金曜日だとこういうふうに勝手に思ってるわけですけども、けれども次の日は 安息日、安息日と書いてあるんだけれどもですよ、これはマタイ伝、マルコ伝、ルカ伝、ヨハネ伝と4つあるから福音書はね。そうすると別のところに何と書いてあるかというと、ことにその日は大いなる安息日だったと書いてあるんです、大いなる安息日っていうのは大安息日っていう年に一度の安息日なんですよ。ですから安息日っていうのは毎週1回ありますから土曜日、それから1年に一度大安息日っていうのがある、ね、だからその時にはですね、杉越の祭りが終わって、そして大安息日が来て、次の日が安息日でって、こういうふうにつながっているんです。だからそれはですね、木曜日ということだったか、そうなると場合によっては水曜日に十字架にかかれた、まあということも考えられる。まあ水曜日が、まあ、一番私はだったのかなと思うんですけど、はい。だからそうすると杉越の祭りの真ん中でキリストは十字架につけられているという、まさに杉越のほふられた子羊なるイエスキリストということとも一致している、そして、まあ前いますから、まあ、聖書ってよく読んでいけばまあそういうふうに安息日の前にその年のその日は大安息日だったということが見えてるわけですね、はい。まあそれはいいんですけども、それで一日はまあ日暮れから始まる、まあ、これも聖書の計算の仕方なので、だからそれも覚えておいていただければよろしいかと思うんですね、だからこの、金曜日の夜はもうすでに安息日である、ね、いうことでございます。そうすると信者さんがよく金曜日の昼はですね、まだお日様が沈んでいない時には、教会に来てお花生けてくださったり、まあ、お掃除してくださったりしてくださる信者さん方、これは備えをしてくださる安息日の、だからそれは備え日とも言うんですけども、その備え日は聖書的に言えば木曜日なんですよね、まあ、金曜日とも言えるんだけども、まあそれはまあ備え日なんです。備え日、それは日没までだからね、日没、そして、日が沈んでから安息日に入ると、まあこういうことになるわけです、はい。まあいうことでちょっとややこしいんですけども、この夕あり朝あり、これ初めの日が始まってきましたよということでございます。でこの、こういうね、神様が今の世界の元になるところはそこなので、まあ、地球そのものはね、何十億年も前に作られたんでしょう、確かに、はい。けれどもそのことに関してはそこであった出来事、そこで作られたものたち、ね、人間に近いものも作られたとは思いますけど、それは人間じゃないとは思います、ね、まあ、天使の世界があった、まあ、こういうことも見えてき、ていただきますとね、なぜ、ところがこの悪魔サタンは未だに生きてるわけですよ、まあ、どういうわけか神様はまだ滅ぼしていない、最終的にこれを滅ぼそうという計画の中にありますけれども、そしてこの人間を神様はこの地球でお作りになった時に、ここに何と書いてあるかというと、このそうですね、この一章の、31節、こうですね、 一章の31節でございますね、はい、神その作りたるすべてのものを見たまいたるに甚だよかりき夕ありあさあり、これ6日目なり、ね、甚だよかった、素晴らしい。そして神様のお作りになったものっていうのは全てがもう何ていうんですかね、見事にこう調和してるわけですね、うん、こう関連してる。だから自然界っていうのは何かバランスを崩すとまあ大変なことになるとよく言われますけど、みんな調和してるから、ねね、ですからスズメがいなくなると今度はですね、あの飢饉がやってくる、ね、お米も取れなくなってくる、害虫が増えすぎるから、まあ、そういうことはもう自然界のバランスということですね。でこういうことを神様はもう本当に作っているわけですから、このその6日目に神様人間を作ったと書いてありますから、27節、まあ、これも私が言いますね。神その形のごとくに人を作りたまえり、すなわち神の形のごとくにこれを作り、これを男と女に作りたまえり。その後このことに関してはもうちょっと詳しく書いてありますけど、今ここでこう神様は人間を作った、これをね男と女に作った。天使はね、このある意味でこの男と女がないんですね。だからこうサタンのちょっと特徴ですよね、悪霊の、うん、そこに性別がない、で、ありますけども、まあまあこのそうです、人間はですね男と女です。しかもね、男を先に作ったのは神様に似せてアダムを作ったんだけども、そのあばら骨ね、を取って、女性を作った、だからこれがね、天使と人間はそこはちょっと違った、はい、まあ男と女に作りたまえ、それからまあ神様作ったもの、それは全部素晴らしいもんだということでございまして、それからこのそれからこうそうですね、この人間に、28節にありますように、これは人間にね、人間を男と女に作っただけじゃありません。この人間に神様はね、全権を、この地球上の全てのものを治める権を、支配権を与えていますね。28節ご一緒に言いましょうか。神彼らを祝し、神彼らに言いたまいけるは、埋めよ埋めよ地に見てよ、これを従わせよ、また海の魚と空の鳥と地に動くところのすべての生き物を治めよ、はい、まあ、それからまたこの後、まあこの動物だけじゃなくて植物も皆支配する、ね、これはね重要なことなんです。最も重要なこと一つ、神様がこのご自分がお作りになった人間にこれの全てを支配する支配権を与えた、うん、となるとこれは人間はもうこの地球上の神となったということですよ。ある意味では全部をもこう人間が支配するようになったわけです、うん、ね、だから神様はこのアダムを愛した、ね、アダムとエヴァ、ね、を愛した。そしてこれに全てのご自分がお作りになったものは全部、言ってみればアダムのために作った、アダムとエヴァのために作った、まあそう言ってもいい、神の愛した人間のために作った。そしてこれを全部支配しなさい、全部治めなさい、ね、もう全権ですよね、それを虎視眈々と奪おうと狙ってきたのがサタンだよ。神様はサタンにそういうものを与えたわけじゃない、ね、 人間に与えたわけですよね、うん、だから人間に与えた以上はこれも人間のものですから、神様そこにも指っぽくります触れません、うん、ところがそれをですねサタンは、奪い取ってやろう、まあだからこれも乗っ取りですよね、うん、乗っ取って人間のその権を奪えば自分がこの地球上の神になれると分かったわけです。まあ分かったというか頭最初からまあ悪いとは書いてないからさ頭そうですね、うん、まあ知能指数は高いんだろうと思います。サタンというのは我々よりもはるかに高いんだと思う、人間よりも。ただサタンというのは愛が理解できないんですよ全く、うん、だから愛というのは知能指数と関係ないんですよ、ある意味で。愛に関してはサタンは全くちんぷんかんぷん、さっぱり理解できない。逆に言うと人間が愛における行動を取った時にはもう何かそれを妨害できないんです。これから何しようというのは分からんから、うん、人間の愛の行動は理解できないってことですよ。そうですね。逆に言うと私利私欲で動いているならばサタンは先回りしてその人を崩壊させるためにそうですねいくらでもですねその作戦を考えてくるわけ。だからこの悪魔サタンのこれ最大の欠点という欠点、ね、愛がわからないっていうもんなんですね。だからこの悪魔サタンがこの人間の与えられたその支配権を奪い取ることに成功してるわけですよね、この聖書を見ていった時には、うん、で逆に言うとアダムとエヴァは、まあ、アダムとエヴァは自分たちの支配権をサタンに売り渡してしまった、譲り渡してしまった、ねうんということになるわけです、はい。これはまあ神様も、まあ、まあびっくりしたかもしれませんけれども驚いたかもしれませんけれども、まあしかしねそうして自ら悪魔サタンの配下となっていったわけでもなくて、まあ騙された、ね、というところがあったから、そのね悪魔サタンにですね自分たちが従っていって神様に反旗を翻したっていう話じゃないから、人間の場合は神様は人間に対しては憐れみを持った、そしてなんとかそこから救ってあげようというそうですね、ことを今度は思うわけ、ね、だからこのまあ神様がこのアダムとエヴァをに悪魔サタンの支配、なんで人間が悪魔サタンの支配下に入ってしまったのかというと、それはですね悪魔サタンに聞いたからなんですよ。悪魔サタン に聞いた、これがですね最大の問題ですね。どんなにまあ彼らが言ってることはどんなに素晴らしいことでも、うん、ね世の中にはそういう今でも巷にはいろんな 人たちがいますよ、うん、悪魔由来の人たちといったらまあ悪いかもしれないけども、 その人の言ってることが当たったとか、その人の言ってることがなったとか、すごい人だとかね、まあそんな人いますよね。でもそういう人に聞いたら我々はその人の支配下に入ってしまうと。そうした時には神様はもう手出しができないですね。悪魔から言わせれば神様に、神と悪魔っていうのはいつでもこう対立、悪魔っていうのは訴えてるものだから、神に常に神を訴えるものだから、だからこの人は自分の意思を持って自分のところに来たんだから一切あなたは何もできないというふうに言われると神様もねこれどうしようもないですよね。人間が自らの意思を持って悪魔サタンに聞きに行ってるんだから、だから聖書を見ていくと面白いことが書いてあるなと思うんだけども、ソウルという王様がイスラエルの初代の王様ですよ、サウルという王様。このソウルという王様が一回ですね 霊媒師のところに行って、ね、自分が頼りにしていた預言者サムエルが死んでしまったから、もう彼も心細くなって、その霊媒師のところに行って、そうサムエルの死んだサムエルの霊を呼び出してくれ、ね、サムエルに聞きたいことがある、うん、だから霊媒師って、それは霊媒師っていうのは、まあ今でもいますけれども、うん、青森行ったらいた子っていう人もいるだろうし、まあ沖縄に行ったらユタっていう人もいるだろうしね、うん、あれその人が悪いっていうんじゃないんですよ、悪いっていうんじゃないんだけども、けれどもね、そこに聞きに行くということは、だから聖書にそう書いてあるんですよ、ソウル王が霊媒師のとこ行って、サムエル、預言者サムエルの霊を呼び出した、うん、そしたらサムエル何て言ったかというと、いい気持ちで私は、ね、天国にこういるのにね、なんで呼び出すかっつって散々言われてるわけ、うん、それから、うん、だからそういうことが聖書に書いてあるからといって、聖書はそういうところに行って呼び出したらいいですよみたいなことを言ってるわけじゃない、それを肯定して言ってるわけじゃない。なぜかと言ったら、その後サウルは神様から捨てられていくって書いてあるけれども、実際神様もソウルを離れざるを得なくなったんだと思うんです、うん、でその理由は何かというと、彼が あの時に直接神に聞かないで、ね、そして口寄せって書いてあるの、聖書にはそのところに聞きに行ったからだとか言って、これが原因だってソウルが滅ぼされたのは、ね、そして神様もソウルを離れざるを得なくなった、そしてダビデを次に選んだわけですね、うん、だから聖書っていうのはよく読んでいかないと、中途半端な読み方すると、そういうふうに世の中のキリスト教会が中途半端に教えてるところがありますからね、本当に気をつけないと思います。だから我々はそういうところで自分でちゃんと聖書を読んで、それから自分で直接神様に祈って聞く、どんなことがあっても直接神に聞く、ね、これが私たちの特権です。だから聖書は何と書いてあるかというと、悪魔サタンはアダムとエバに神様が与えた権を奪い取ったから、悪魔サタンはこの世の神だと書いてある。聖書はこの世の神はって書いてあるんですね、うんそうですね。そして今でもですね、この世の神は、神たちは、悪魔はその福音の光が届かないように闇を持って邪魔をしてきているというふうにエペソ書に書いてある、うん、だからこの世の神って書いてあるのか、悪魔サタンのこと、うん、だからそれはですね、なぜかというと人間に与えられた権を、支配権を彼らが今でも持っているからです。だから世の中にはですね、悩みと苦しみと、そしてですね、争いとが絶えないわけであります、うん、そうですね、悪魔サタンの支配する世界だから、うん、当然でありますね。それから悪魔サタンの作ったいろいろなもう悪しきものがたくさんありますから、それによって人間苦しめられるわけで、だからこのそうですね、だからある時に教会に来た方が、その後多分救われたはずなんだけれども救われたかどうかは私はもうそう覚えてないんだけど、まあ多分救われたはずなんだけど、その方がとうとうと自分の苦労話をなさって、人生の、うん、そして最後のクライマックスに何とおっしゃったかというと、もうその時には私はですね、この世に神などいないと思ったっつってですね、ああ素晴らしいな、うん、なんかシェイクスピア聞いてるような感じで拍手したかったんだけど、けどもね、神様がこの世にいないんじゃなくて、悪魔がこの世にいるっていうことをこの人は知らなかったんです。で、多くの世の中の人は知らないです、それが、うん、そうですね。だからこのことにおいて、悪魔はそうですね、世界をそうですね、不幸をたらしめているわけで、はい、それからですね、人間の自分の支配下に入った人間の運命は 自分と同じ運命だということで黄泉に行って最終的にゲヘナに行って滅ぼされていく、だから黄泉のことはハデスと書いてます聖書は、ね、火の池のことはゲヘナと書いてますから最終的にはハデスもゲヘナに閉じ込まれる、だから世の中の人たちは黄泉のことを地獄と思ってますけどそうじゃないんですよ、黄泉の世界まではまだこの福音の救いが光が差してるわけです、けれどもゲヘナになった時にはもうそこには救いはありません。だからそこをちゃんとこう、だからこの悪魔サタンがこの人間を支配しているところが神様なんとかこれを人間をそこから救おうと、ね、こうご計画した時にこのね愛ということですよね愛、神が神の位を捨てて悪魔があんなにね欲しがって奪おうとした乗っ取ろうとした神の位を神様は惜しみなく捨てたってイエス・キリストはね、それを惜しみなく自分の座ってた椅子を捨てて神の位を捨ててそして肉体を持って人間となられた、これが愛だって言うんですよ。その愛の行動ということは悪魔は全く理解できない、ね、だからキリストが十字架についてそしてですね死んだという時に悪魔サタンはこれほど喜んだ、まあそこは悪魔サタンのクライマックスだったと思いますよ、ついにキリストを十字架につけた、ね、そして滅ぼした、ね、こう悪魔サタンは多くの人間を操りながらね、そしてこの人たるイエスキリストを十字架につけたけれどもその意味が分かってるんですよ彼は。だからですね、蛇はかかと人間の、まあ、蛇はかかとを噛んで やったと思ったかもしれないけども頭を砕かれたという予言が実現します。でキリストが神の愛に従って従順に従ったことによってそうですね、悪魔サタンは、まあ、致命傷どころかそこで自分たちの権威を全部剥ぎ取られてしまった、なぜかそうですね、悪魔サタンが人間を支配しているところの罪の証書、ね、奴隷として人間が悪魔に従うべき罪の証書、この証書をですね十字架で打ち消したから、死によって死を滅ぼした、キリストの死が人間のですね罪と死の証書を打ち消したわけですね、だからそこまで彼らは意味が分からなかったんですよ、だから喜んだかもしれませんけども、キリストの十字架によってそうですねこのイエス・キリストを信ずる人々がその死と罪の証書から解放されて、悪魔がそれに対して何もできなくなってしまった、ということがだからこの十字架ということは悪魔にとっては一見勝利のように見えたかもしれないけども彼らにとってはまあ滅びの印であり人間にとっては救いの印になった、そうですね。ですからこのことでそうですね、人間は神に敵対する側、悪魔サタンの側にいた人間は神と敵対するものだったけれども神様の方から近づいてきてくれたおかげで和解することができた、十字架のその縦の線と横の線はこの和解をも示しているわけですね、神と人とが和解した、ですからこの未だに悪魔サタンの支配の中に苦しんでいる人々はそこから出てきてイエス・キリストを信じなさい、イエス・キリスト以外には救いの道はありません、まあ世の中のどんな立派な人でも、まあ、世の中のどんな立派な神様でもそうですね、これはこの世の神でも悪魔サタンのまあそうですね、一緒ですから、それも一緒のところですから救うことはできません、 このイエス・キリストのみが私たちを救う、人間を救うことのできるお方です。ですから、まあ、我々は、まあ、知らずしてそこに救われてきたこの幸いをだんだんと徐々に見えてきているわけでございますから、ですからこの、そうですね、この今もう、あ、そうですね、もうあの平素書だけ読んでも終わろうとしましたね。平素書の方でありますけれども、新約聖書でございますね。そうですね、新約聖書のエペソ書ですね。エペソ書、エペソ書も、エペソは、はい、それでは、で、まあ、あの、エペソ書からピリピ書に至るものだけれども、まあ、じゃあ6章を読みましょう。エペソ書の第6章、はい、エペソ書の第6章ですね、はい、それではエペソ書の第6章の11節をご一緒に読んでいきましょう。エペソ書の第6章の11節ですね。悪魔の手立てに迎えて立ち会うために神の武具をもて喜べし、はい、悪魔の手立てに向かって立ち向かっていくためにね、私たちは立ち向かっていくことができる。なぜならばもう彼らは私たちを支配できないから、うん、神のイエス・キリストは十字架の死によって悪魔サタンの持っていた権威を、支配権を取り戻して、ね、取り戻して、そしてそれを教会にまた戻してくださった。だから、この世の中の人々はいまだに悪魔の支配下にありますけれども、救われた私たちは教会を通して悪魔サタンを支配する今度は立場になった。教会を通して私たちはもう一度この特権を与えられてきたわけであります。その特権ということが重要になりますね。うん、まあ、神の武具と書いてありますけど、この武具を持って鎧なさい。これは特権、はい。そしてこの特権を、まあ、特権というのは、まあ、世の中じゃ特権階級みたいなことを言いますけれども、まあ、特権階級というのは世の中でね、特権階級にある人は、特権とか権力を持っている人は、それだけ責任も持っているわけだから、しっかりとその責任を果たすべき、なんでしょうけども、うん、これもまた悪魔に誘惑されていろいろとそれをあの私物化している可能性もありますけれども、けれども私たちの特権というのはそれとちょっと違うんです。世の中の特権階級の人たちの特権と違うんですね。なぜ違うかというと、それは自分に対してのみ用いるからですよね。世の中の特権階級の人はその人になんか対する権限を振るってるわけですよね。こうしろああしろというね。けど私たちは自分の人生に対してのみこの特権を用いていくわけです。だから自分の人生に対してはあなたは王様ですよって言ってるんですよ、聖書は。与えられた特権を用いてそしていくことがもう自由にできてきます。そしてその特権に対して責任がもちろん伴ってきますけれども、それは自分に対する責任しかありませんから、だから それを用いるも用いないも自分の責任であり自分の特権である。祝福されていくためのそうですね、この神の特権、これを用いていくも用いていかない、それは我々の、だからそれは神様のまあ性ではない、まあ逆に言うとね。でその中の一つはもちろんこれは安息日礼拝、これも特権ですね、はい、私たちが与えられた特権であります、はい、まあ1週間のうち1日休むというのは、まあ、1日、まあ、休むのは 2、3 時間まあ場合によってはちょっと距離の遠い人は 半日費やしてでも安息日礼拝を守る、まあこれは時間の無駄かもしれないなと思う人もいるかもしれませんけど、でもそれは時間の無駄じゃないです。それはなぜかというと世の中すでに証明してるから。ユダヤ人というのはあの肉において安息日を守ってるんですね。肉において、我々と違いますよ。肉において守ってる人ですらもう何の損失を受けてないんですよね、うん、ユダヤ人といえば彼らのもう一番の特徴はこのサバトを守るって、サバトっていうのは安息日のこと、うん、週に1回彼らは土曜日何もしないんですね。これはもうずっと戦争大隊から守ってきてることだ、うん、だから彼ら時間の無駄遣いしてるわけじゃなくて、それによって世界の人口の 0.2% しかいないという、それは東京の人口に匹敵するぐらいですよ、ユダヤ人というのは。けれども世界の富の4割持ってるんですよ、彼ら。土曜日休んでて1週間のうち1日ねサバトって休んでて、これ肉的に見てもそうなんだから、まして我々は霊の特権の中に預かっている我々がこの安息日礼拝の恵みの中に歩んでいった時に祝されないわけがないですよ、まあ、下がれないわけがない、うん、だけども肉的に見ればちょっとその時間のそうですね、そこで無駄が生じているように思うかもしれませんけれども、これもまあ悪魔サタンがそれだけそういうものを持ってくるということは、まあ、祝されないように恵まれないようにしようとするわけ、うんうん、だけどもね、そうじゃないということですよね、はい、だからこの私たちがこの特権の中を歩んでいく、それを学んで見えてきて、そしてそこを歩んでいくことによって私たちはその人生において王として君臨していける、聖書はそういうわけで、その時にもう一つの特権として重要なことは神様に直接聞くことができますから、異言で祈りなさい。異言で祈っていつでもどこでも、そうですね、自分が神様に直接聞きなさい。他のものに聞くとそこに支配されますよ、うん、ね、けど自らの意思でそういうところに行ったことに対して神様はもうどうしようもないんですよ、それはね。だからソウル王のようになっちゃいけませんと聖書はですね、そういうことも聖書はちゃんと、まあ、模範じゃないけどもね、書いてくれていますから。あ、それでソウル王のようになっちゃいけません、イエス様、神様直接聞きなさい、異言で祈りなさい、ね、そうした時にあなたに神様は答えを与えてくれます。まあそういうことですから、一つまたご一緒にお祈りをいたしまして、まあ、この福音を私たちがさらに持ち行く器として用いられていきたいと思います。ご一緒にお祈りしております。